それでは聖書を朗読いたします。出エジプト記33章12節から15節まで。さてモーゼは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになりました。しかし誰を私と一緒に使わすのか知らせてくださいません。しかもあなたご自身で私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。それでは大丈夫と言える理由という題でクリス先生にメッセージをしていただきます。
はい、どうも皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ご無沙汰しています。もうね、約3年も経ってしまったっていうことをさっき確認してびっくりしました。改めてね、本当に時間が経つの早いですよね。久しぶりにこの私の顔を見た方ね、白すごいこの辺がね白くなって、そんな自意識じゃ、自意識過剰じゃって誰かから言われるかもしれませんけど、誰も見とらんよってね言われるかもしれませんけど、まあお互い年も取りますし、いろんなところが痛くなったり弱くなったり、するものでして、特にやっぱコロナがあったから、なんかあっという間にこのね5年10年経ってしまったような、そんな気がします。はい、皆さんお元気でしょうか。ね、今日は大丈夫と言える理由ってことなんですけど、皆さん大丈夫ですか、いろんなことで。アメリカって大丈夫なんでしょうか、どうなっていくんでしょうか、これから。私2月の終わりから3月半ばまで約3週間日本に行ってきました。と、まあその主な目的、今回の目的はですね、私の父が、去年まで広島で一人暮らししてたんですけども、いよいよまあそれが難しくなって、でまあ認知も進んできてですね、東京の私の姉の家族のところに移動したんですね。去年のちょうど今頃です。で、それでまあ、どんどん弱っていきますし、でまあ姉もいろいろ大変だっていうことで、ちょっと私も休みをいただいて、家族を見に行ってきました。で、まあそのこともあるんですけれども、何人かその日本に帰られた方々ともお会いする機会があって、で、その度にですね、いろんな人から聞かれるんですよ。同じ質問を。先生、アメリカ大丈夫なんですか？って。そんなこと知らねえよって私思いますし、自分もそれ不安で、本当にもうね、もうニュースも見たくない、インターネットもチェックしたくないぐらい、でもチェックしちゃうっていう、そういう日、今日この頃ですけども、大丈夫なのかどうかさえもなんかこう麻痺してしまうようなね、そんな感覚、そんな不安持ちたくないから、いや大丈夫だ、大丈夫に違いないと言い聞かせながら生きてるような、そんな人が多いんではないかと思います。私も含めてですね。で、日本の人たちから見ると非常に不安にさせられると。こう日本にいた間、まあ、毎朝日本のテレビのニュースを見たりしてたんですけども、やはりこう今アメリカで起こっていること、で日本の人たちの視点とかですね、そのメディアの視点から伝えられて、やっぱこう煽られるようなニュースのね作り方されますよね。してもね、でただでさえやっぱり遠くにいると不安にさせられるってことあるんですけど、そこに加えて 日本が大丈夫なんだろうかって気持ちにさせられてしまうんですね、皆さん。で、かくいう私は、日本にいた3週間の間、2回の地震を今回は体で感じる地震ありました。それで、はっと自分も我に返るわけですよ。あ、日本とはこういう国だったなと。我々アメリカの東海岸にいると、地震なんてこの10年で2回ぐらい、ほんと小さいのがあったぐらいで、守られている。そういう自然災害からですね。でも日本の皆さんは日々その地震を感じながら、あるいは大きな地震を体験された、東北の方々、北陸の方々、各地で、やはりそのトラウマが忘れられなくてドキドキしながら生活してるんだな。私たち大丈夫だろうかって思いながら生活されてるんだなと思いました。またコンビニ行くとですね、美味しいおにぎりが160円ぐらいで買えるわけですよ。で、つい私頭の中でドルにすぐ直しちゃいますから、1ドルでこれ食えんのと思って、私は喜ぶわけですが、でも心配になります。日本大丈夫なんだろうか。こんなに物を安くしてて、ってね。本当に大丈夫なんだろうかって思わされる、この理由とか状況が私たちを取り巻いてると思うんですよ。日本もアメリカも世界中で。でも私たちはやはり不安になりたくないので、大丈夫だ、大丈夫だ、と自分自身に言い聞かせたり。あるいは、まあこんなにね、人類、いろんなものが、いろんなことができるようになって、テクノロジーも発達して、まあ大丈夫だろうというふうに楽観的にいる人たち。あるいは、それは別に嘘をついてるわけじゃなくて、本当に自信を持ってる方々もおられると思いますけれども、でも改めて私たち一人一人、自分に対して正直に問いかけてみて、みたいと思うんです。私たちは大丈夫なんだろうか。本当に明日のことさえわからない私たちが、一体誰が絶対に大丈夫なんだ。守られるんだ。と、安心して生きていくことはできるのかっていうこと。今回の日本への旅を通して思わされました。で、そんな中で今日の御言葉が旅の途中で与えられたんですね。これはどういう状況だったかと言いますと、モーセがシナイ山にという山に登って神様とこう、交わりをしていた時に、山のふもとでは人々が非常に不安を感じ、フラストレーションを持って、このアロンのパートナーであった、相棒であった、ごめんなさい、モーセのパートナーであったアロンにこう攻め寄るわけですよね。どうしてくれるんだと。私たちをエジプトから連れ出したのはいいけれども、ここまで導いてきてくれて、一体これから何が起こるんだ。本当に約束の地に行けるのか。食べるものもないし、私たちは問題だらけだ。と言って、で、こう、民に責められて、アロンも焦るわけですよね。それで結局、彼らが導き出した解決法っていうのは、金の子牛を作ってしまったということなんです。自分たちの貴金属を集めて、それをアロンが牛の鋳型を作って、そしてその金の子牛の偶像を作って、民は目に見える神様を拝むことによって、不安を取り除こうとした。で、これがこの時のイスラエルの民の大丈夫と自分たちを安心させることのできた理由だったんです。この神様に拝んでれば、なんとか大丈夫だ、やっていけそうだって、つかの間の安心を得ようとしたわけです。そんな状況の中で山から降りてきたモーセがこの状況を見て、怒り、そして神様に訴えるわけです。主よ、一体どうしてこんな民をあなたは約束の地に導かれるというんでしょうか。もう私は無理です。私自身も弱いし、私と一緒に行ってくれる、私を支えてくれる人は誰もいません。あなたは一体誰を使わせてくださったというんですか。本当にこのイスラエルがあなたの選ばれた民ならば見せてください。本当に私を選ばれたのならば、その道を教えてください、と訴えたのが今日の御言葉の中にあるモーセの言葉ですね。彼も不安だったわけです。 大丈夫なんだろうか、私は。私たちは。時代は違い、文化も違い、すべてが違ってる。でも、感じてることは私たちと同じです。私たちは大丈夫なんだろうか。頼るものがない。確信が持てない。神様目に見えない。一体どうしてくれるというんだという気持ちですよね。その時に神様がモーセにこのようにおっしゃいました。今日の御言葉の14節ですが、すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。短い言葉です。私自身が一緒に行ってあなたを休ませようというのが神様の答えです。これが神様からモーセに与えられた大丈夫だと言える理由だよという答えなんですね。で、モーセはその言葉を聞いたときにこのように答えますね、神様に。モーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでくださいと。逆説的に、本当に神様に突きつけるようにして、まるで、そうです。あなたが必要なんです。あなたが一緒におられないのならば、もうこれ以上私たちを進ませないでください。と言った。ここに神様とモーセの、まあ、新たな交わりというんでしょうか。ここからまた旅が、新しい旅が始まったわけですね。だからモーセは心の中で、よし、大丈夫だと思えたということだと思います。で、この神様のおっしゃった御言葉を、もう少しちょっと分解しながらですね、ゆっくり味わってみたいと思います。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。この中に3つの大切な言葉があると思います。私は味わっています。まずはじめに、私自身と言われた言葉です。これは、英語だと、My presence will go with you っていう言葉なんです。Presence、神の臨在、神ご自身。で、さらに、言語を調べてみると、このご自身とか臨在という言葉は、パウニームというヘブル語で、もともとの意味は、顔、フェイスっていう意味があるんだそうです。だから、神様の顔があなたの方に向いてるよ。私はあなたを見ているんだ。だからあなたは大丈夫だと言われてるんですね。で、本当にこれは今回私ももう改めて、新鮮に、なんかこう、心の中でエキサイトメントを感じて味わった言葉でした。あ、そっか。神様は俺の方、こっちを見てくれてんだなっていうことにすっごい希望をいただいたんですね。日本にいた間、今回はほとんど東京で過ごしたんですけども、東京のその姉の家っていうのは、実はその教会の敷地内にあって、牧師会なんですけども、幼稚園もやっています。で、毎朝、目を覚ます時に最初に聞こえてくる声は、子供たちが少しずつ登園してくるわけですよね。で、だんだん子供たちの声が大きくなっていって、で、すごい賑やかになって、行くという。もう窓を、カーテン開けたら、目の前が園庭なので、そこで子供たちが遊んでいるんですよね。で、私の耳に入ってくる子供たちの声は、こんな声が、叫び声が多かったです。それは、なんとか先生、来て来てとか、先生、見て見てっていうふうに、子供たちが大好きな先生の名前を呼ぶ声なんですね。で、先生にこっちを見てもらいたい。自分が今やってることを見て褒めてほしいとか、こういうものを作ってきたから、先生これ見てくださいっていうふうに、先生を求めて、先生にこっちに向いてもらいたいという子供たちの求めの声なんですよね。で、ちょうどこの御言葉を私は読んで、それからこういう子供たちの姿、声に触れたときに、ああ、やっぱり人間の本質っていうのは、自分が大好きな人とか、自分を愛してくれてると分かってる人には、こっち見てほしいんだな、ということを思ったんです。特に子供ってそうじゃないですか。お父さん、お母さん、パパ、ママ、見てってすぐね、言いますよね、子供っていうのはね。やっぱり見ていてほしい、見守っていてほしい、自分を褒めてほしい、自分に価値を与えてほしい。これは、愛し合う関係の最も基本的な あり方ではないでしょうか。目と目を見つめ合う、顔と顔が同じ方向を向くっていうこと。でもまた逆に、私は自分の、10代の頃の姿も思い出しました。何かというと、親に喜ばれてないことを裏でやってたりとか、親に嘘ついてる時って、親の顔を見れなかったんですね。本当に母が私を心配すればするほど、で、私のことをなんかこう疑ってるっていう空気が流れてる時ほど、私は母の目を見つめ返せなかった自分がいるんです。いたんです。で、本当にそのことを思い出すと、年を取れば取るほど、なんかこう心が痛むんですよね。ああ、なんであんなことを俺はしてしまったんだろうって。親は私のことを愛してくれた。信頼していてくれた。祈っていてくれた。つまり、私のような人間さえも見つめていてくれたのに、私は彼らを見つめ返せなかった。顔を向けられなかった。むしろ嘘をついて自分を隠すようなことばかりしていたなって思い出しては、なんか泣けてくるんですよね。で、本当にそんな自分のことも思い出したときに、エデンの園でね、神様に対して罪を犯したアダムとイブが木の陰に隠れました。それはなぜだと書いてあったでしょうか。それは神の御顔を恐れて隠れたって書いてあるじゃないですか。神様の顔が見れなくなったんですよね。神様はアダムとイブを見つめていて愛し合いたかった。愛し合うために互いの顔を見ながら生きていくために作られたのに、罪を犯した人間は神様を見ることはできなかった。それが今までずっと引きずってきた私たち人間の人類の神様との関係の歴史です。神は私たちを見続けてくださってます。でも人間は神様を見ることはできなくなった。だから神様がどなたかわからなくなったし、その結果自分のことさえわからなくなった。でも今日の箇所では神様はモーセに言われます。私の臨在がそこあなたと共にある。すなわち私はあなたを見ている。あなたやイスラエルの民がどんなに罪深くても、私はあなたから目を背けないと神様はおっしゃってるんです。で、素晴らしいことに、旧約聖書の中には似たような言葉がたくさん出てくるんです。例えば民数記の6章には、この祝福の祈りっていう祈りがあって、このような見言葉があります。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。詩編にもたくさん出てくるんですけども、その特に一節だけ読みますね。詩編の80編の3節。神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。やっぱり神様の顔、神様の視線を我々がの方に向けられてると知るときに人間はリバイブされるし、また勇気や元気や光や希望や平安をいただけるんですよね。じゃあそれが新約の時代に入っていったときに何が起こったか。それがイエス・キリストという方が神様によってこの世に使わされたということによって表されたんです。神様が今もなお罪深い世界を見ているっていうことが、イエス様が来られたということによって、さらに具体的に表されました。イエス様は、この地上を歩まれた間、いつも罪深い人たちや、病気の人たちや、貧しい人たちと過ごしておられて、いつも彼らのことを見ておられました。で、何度も、また福音書にも出てくるのは、イエス様は、その病気のものをじっと見られた。そして、問われた。何が欲しいのか。こう見られる。イエス様の視線っていうのがいつもそこにあるわけですよね。そして十字架にかかられた時にも、イエス様は弟子たちを見ておられた。自分たちに、自分を十字架にかけられた者たちのことも見ておられて、父よ彼らをお許しくださいと祈られた。イエス様を裏切ったペテロのこと、ペテロが3回もイエスを知らないと言った直後にイエス様はペテロの方を振り向いてじっと見られたっていう見言葉もありますよね。 でもペテロはイエス様を見ることはできずに、そこから逃げてしまった。もう本当にそういう関係がずっと続くわけです。イエス様は私たちを見ている。でも私たちは見ることはできない。しかしながらペテロも最終的にはイエス様とあの湖のほとりで再会したときに、私はあなたを愛します。愛しています。そのことあなたはご存知ですと言ってイエス様の顔を見て返すことができた。そこからペテロのリバイバルされた、リバイブされた新しい人生が始まったじゃないですか。本当に神様の臨在が共にある。神様の顔がこちらを向いている。そして私たちもその顔を見つめ返す。これが私たちが大丈夫なんだということのできる理由です。その一つ目です。イエス様、神様の御言葉に戻りますが、モーセに言われた御言葉、私自身が一緒に行って、一緒に行ってという言葉に注目したいと思います。一緒に行く、共にいる神様ということですね。これは、私たち何度も何度も聞くインマヌエルというイエス様に与えられたお名前を通して、私たちの神様は共にいてくださる神様だということを私たちは知らされています。で、さらに素晴らしい言葉ですね。この行くっていう言葉のヘブル語ヤウラクという言葉ですけども、この元々の意味は歩く、旅を共にするという言葉、さらに導く、運ぶ、抱えるっていう意味もあるんだそうです。つまり、私たちの神様は私たちと一緒にいて、共に旅をしてくださるだけじゃなくて、私たちが倒れてしまうときにピックアップして運んでくれる方なんだっていうことです。私たちはまるでこの人生という旅を自分の足で歩いてるんだ。もう本当にやってらんないよ。神はどこに行ったんだと。いうふうに文句を垂れることもありますけれども、実は神様はいつも私たちと共におられて、私たちを運んで歩いてくれてるんだってことです。あの有名な足跡フットプリンツという詩がありますよね。歌にもなっています。ある人が夢を見た。イエス様と一緒に海岸を歩いていた。でもふと気がつくと足跡が一人分だけになっていた。で、思い出すとあれは自分が人生で苦しかった時だったなと。私は一人で歩いていたのか。主よ、あなたは一体どこに行ったんですか。私を見放したのですかと思ったけれども、主は言われた。そうじゃない。私があなたをおぶって歩いていたのだ。あれは私の足跡だよって言われた。本当に私たちは、私はそのことを忘れているっていうか、分かってない。今日今日私たちがここに生かされていて、こうして礼拝が持てるのも、一人一人の毎日の生活が守られていることも、私が道を開いて頑張って自分の力で切り開いて生きてきたからではない。私たちが知っていた時にも知らなかった時にも、神様が私たちをピックアップしてくれて、運んでくれて、大事に守ってくれて、癒して全ての必要を与えて、今日この日を迎えさせてくださった、共に行くと言った神様は、私たちをちゃんと導いてくださって、旅の最後まで見守ってくださるお方なんです。あの大丈夫っていう言葉、当たり前に使う言葉なんですけども、改めて辞書で調べてみました。すると分かったのは、これはもともと仏教用語なんだそうです。大丈夫の大が最初はなくて、丈夫という言葉から来たそうです。丈夫というのは、体が強い男の人という意味だったんだそうです。で、そこに大がつくことによって、あなたを絶対的に守ることができる無敵の誰か強い男の人という意味になったそうです。そこから、こんな人が一緒にいてくれたら、私は大丈夫っていうふうな意味になったそうですね。大変深い日本語って本当面白いなと思うんです。でもその意味を知った時に思ったのは、ああ、神様こそ私にとっての大丈夫な方なんだということですね。この方に頼ってれば大丈夫だ。敵なしなんだ。私は弱いし、私は罪深くて、同じようなしょうもないことを繰り返して生きている。 でもいつも神様がピックアップしてくれて、私をまた立たせてくれるから、私はまた歩くことができて、旅の最後までこの方が導いてくださるんだ。そんな神様が共に行くと言ってくださってる、向こうの方から言ってくださってるんですから、私たちは見放されることはない。大丈夫なんですね。で、三つ目のことをお話しますが、神様はモーセに言われました。私自身が一緒に行って、あなたを休ませよう。あなたを休ませると言ってくださったんですね。休ませるとか、安息っていう言葉、ヌーアクっていう言葉ですけども、これは、物を下に置くとか、どこかに行くのをやめてそこに留まるという意味があるんだそうです。ずーっと重たい重荷を抱えてきた、その私のこの重荷をそこに置いて、ほっとしてそこで休む。いろんなものを探して、どこに行ったら自分は幸せになれるだろうかという人生だったかもしれないけど、ここに留まる。それが神様の言われる休ませる、安息を与えるということなんだそうです。でも、これは、しばしば私たちが求めているような、自分がこの世で抱えている問題がなくなるということは必ずしも意味していない。問題を完全に解決して、これから人生、これからの先の人生は、問題フリーの人生を約束するということではないっていうことなんですよね。イエス様は言われました。あなた方は生きている間、この世においては問題がある、困難があるよと。しかし私は世に打ち勝ったのだとおっしゃった。神様が私たちに休息を与えるというとき、それは問題のど真ん中でほっとできる、その休みを与えるという意味なんですね。これが素晴らしい。私たちは宗教を持つとか神を信じる、クリスチャンとして生きるっていうのは、他の人たちよりもなんかこう優れた人間になるとか、みんなもまだ問題で苦しんでるけど自分らは問題から解放されている、そんな人生に入れてもらえる、だから宗教はいいですよ、そういう意味じゃないっていうことですよね。どこまで行ったって私とクリスチャンでない皆さん、あるいは他の宗教の方々、同じこの世の苦しい人生を生きるんです。でも何が違うか。それは私たちはこの問題のど真ん中で、このイエス様と神様と共に歩ませていただける。だから大丈夫だということのできる安息をいただけるということ。家の外はもう嵐で風がビュービュー吹いてるけれども、家の中にいたら、ほっとしてお茶飲みながら外を眺めることができるような、そんな感覚って言うんでしょうか。マリアさん、イエス様のお母さんとして選ばれたマリアさんの生涯を思うときに、そんな人生だったのかなと思います。マリアさんが選ばれたということは、結局彼女が問題のない人生に入れてもらったという意味ではありませんでした。むしろ嵐が激しくなっていきました。まだ10代半ばであった若い女性がいきなりね、妊娠して、しかもそのお腹の赤ちゃんが神の子だって言われて、本当に彼女は最初焦るわけですよね。そんなことがあるはずがありませんと言って、不安だらけだった。そこから始まって、本当に思わなかった、自分が願ってもないようなことが身の回りに起こってきて、遠くの方から博士のような人たちが自分の子供を拝みに来るし、羊飼いたちが礼拝しに来るし、そう思ってたら自分の息子がいきなりわけのわからないことを言って、そして気違い扱いされ始める。で、挙句の果てに悪いことを一度もしたことのない息子が捕まって、無知で撃たれて自分の目の前で十字架に貼り付けにされる。もう何という激動の人生でしょうか。彼女の人生は楽になったんじゃない。むしろ苦しくなっていった。でも聖書を読んでいると、マリアさんっていつも彼女の姿だけを見てると、なんか静かで穏やかで、御言葉に書いてあります。マリアはすべてのことを心に収めて、思い 神様に思いを馳せていたっていうような御言葉が何度か出てきます。弟子たちがみんなイエス様を見捨てて逃げてしまったり、十字架の目の前で遠くからしか見れなかった。でもマリアと女性の弟子たちは十字架の一番近いところで主を見上げていることができた。それは、この明らかにもう逃げ出したくなるような最悪の出来事を目の前にして、心の中に平安がある人たちの姿です。私たちにとってのこの世で生きる限り、何らかの私たちから大丈夫と思いたいよ、思いたくなるような私たちから、平安や希望を奪い去るような、そのような環境に囲まれた中で、でも心が静かで、重荷を下に下ろすことができるような、そのような心をマリアさんは持っていた。そのような休みを与えると神様は私たちにも約束してくださいました。カソリックの信者の方々は聖母マリア、本当にマリアを特別な人間だったけれども人間以上のものだったというふうにマリアさんは崇めますけれども、私たちはマリアも私たちと同じ人間だったというふうに受け止めています。私もそういうふうに信じています。時代が違う、直面した問題は違う。でもその中で私も神様から今日の御言葉をいただいて、またイエス様という方によって救われたものとして、本当にこの方と一緒に歩んでいきたい。どんな時にも、この方の約束を私の心の中でしっかりと握りしめて、主が共にいてくださるから。神様の顔が私を見ていてくださるから。その目が私を見つめていてくださるから、私は大丈夫だという平安で生かされていきたいなと願っています。皆さんいかがでしょうか？本当にこの激動の時代、ね、長い歴史の中でも特別な時代に私たちは置かれていると思いますけれども、私たちは大丈夫でしょうか？イエス・キリストにあって神様の御言葉の約束のゆえに大丈夫だと。告白をしたいと思います。お祈りをお捧げいたします。天のお父様、御言葉を感謝します。続いて私たちそれぞれの心の中にあなたが語り続けてください。本当に私たちのようなものがあなたから見つめていただいて、私たちもあなたに顔を向けることができるように、罪を許し私たちを清めてくださったことを感謝します。これからも私たちは弱いですし、罪ある者たちです。けれども、イエス様のゆえに、これからもあなたを見ることができる。あなたが共にいてくださることを確信することができる。その幸いを感謝します。どうか、一人一人をお導きください。この祈りを主イエス様の御名によってお捧げします。アメン。